エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
なんともう8月が終わろうとしてるんですね。
意外。
昨今いかがお過ごしですか？
まあ、全然夏とも関係ない話なんですけども。
はい。
まあすごい世間一般にもう当たり前のように定着してる言葉。なんかちょっと一瞬どうなんだろうと思うことってあると思うんですけど、
うん、
別にきっかけは別に何もないんですけど、ちょっと最近思うことが大人のふりかけってなんかそのネーミングすごいなと思ったんですよね。
まあ出た当初は言われましたよね。
今となってはさ、ちょっと普通すぎてっていうか、
う
ん、なんていうか、ふりかけの一番のブランドみたいになってるから、
そうだね。
なんか、変に思わないですけど。
まあ、あれが出る前は、ふりかけは子供のものだったんですよね。
ああ、そういうことか。
白米だけだと食べない子供のためのものだったんです。
それが、の概念を覆したわけですね。
そのためにそのネーミングなんだよね。うん。だからほら、なんかこう、酸っぱいとかさ、辛いとかそういうのが入ってたわけじゃん。
まあ、ちょっと味がね、濃いとかそういうことかもしれないですけど。いやでも大人のふりかけってすごいよな。すごいふりかけだなって一瞬思いますよね。その何もね、あれがなかったら。前提の知識持ってなかったら。
一体何が入ってるんだって話ですよね。
なぜおもちゃだけ特別な響きなんだろうって思ったことないですか？だって、なんか大人の修学旅行とかあるじゃないですか、なんか最近。JR とかやって
る。GM やってる。
どんだけエロい修学旅行なんだよって。どうせあの温泉旅館に行きますよねっていう。
そうだね。どっちかっていうと、しっぽりっていう感じですよね。
そっちものだよねって思うのが普通なんだけど、まあでも、そこまで、っていうか普通にね、バンバン、CM するぐらいですから、やっぱりみんなそう思ってないんだなと思って。
そうですよね。
なぜおもちゃだけそんなに、一瞬でそういう気持ちにみんななるんですかっていうのは、ちょっとおかしいなと。
いや、だからそう思ってんのは我々だけっていう可能性があるわけです。
そうか。
普通大人のおもちゃって言ったら、例えば高いドローンですかみたいなさ。
ミリタリーものとか。
そうそうそう。
白物とか。
そうです。
なるのかな大人のおもちゃ特選店みたいなやって。
はい。
あ、勘違いする人は出てくると思うけども。
そうだよね。まあ、大抵はそうなんだと思うけどね、やっぱね。
まあ、確かにあれは英語も多分アダルトトイだからね、多分。
ああ、なんかそういう。まあ、セクシートイとかもあるかな。
セックストイとかありますけど、でも、どうなんだろうなぁ。まあ、だからちょっとその大人のって、最近よく使われるじゃないですか、大人の塗り絵とかさ。
はいはい。だそれはもともと、もう子供用のものを大人が楽しむからっていう前提があるから、そういうネーミングになるわけでしょ？
なんで裸体じゃないんだって怒る人はいないんですか？その塗る。俺は女体盛りとかをイメージしてたんだよ、大人の塗り絵はって。
それはもう頭の中がおっぱいでいっぱいの おじさんですよね。うん、普段からっていうことです。
じゃそっちの大人の塗り絵出した方がいいんじゃないですか？
ああ、だから、フォントを変えなきゃダメなんです。
本当、ね、
大人のっていうのがとろけてないとダメなわけですよね。
そういうことだね。大人ののあたりにちっちゃいハートとかですよね。
そうそうそう、そう。
あるとすると。
大人のハート、塗り絵っていう。
ああ。
もちろん文字はピンクで塗んないとダメです。
だからそういう、みんなの中の、ね、あ、これがあればこうだねっていうのにちゃんと訴えないと、勘違い起きるってことですね。
そうそうそう。
あ、まあ、あとは価格が異常に高いとかね。
あ、そうです。これもじゃ買えないなっていう。
そうそうそうそう。うん、そういうことか。ああ、なるほどね。
まあ、早い話はゾーニングですよね、それはね。
うん、いや、大人のふりかけにさ、なんかこう、裸体のカードとか入ってんのかなとか思っちゃうじゃないですか。全部集めよう、みたいな。なんか。
東海道53次カードみたいなやつがね。
そうそうそうそうそう。なんか、ね、春画みたいのが入ってんのかなとか。
そうだね。
そう。
うん。タコに絡まれてるようなやつだね。
そうそうそう。そういうのだったらちょっといいと思うんですけどね。
ふりかけもなんか沼めるような感じでね。なんだこれっていう。あ、オクラなんだ、みたいな。
なんとなくそのさ、まあ、うなぎとかさ、
そうだね、
なんかさ、そういうものを入れてくるっていうの
は、ね。需要競争に効きそうだなっていう感じのね。
まさかすっぽんエキスが入ってる。
すっぽんエキスも入ってる。
ふりかけね。
マカエキスも入ってるし。あとコンドロイチンも入ってるっていうね。うん、
そうなるとやっぱ大人のふりかけだよね。
それはもう完全に大人です。
うん、やっぱそこまでやってもらわないとちょっと勘違いしちゃいますよ、ね。
歩行能力を補助する機能があるのか。
まさかの特保。
特保。
ふりかけ。
食後の血糖値の上昇を穏やかにするんだ。
それ正しいよね、だって。
正しい。
ご飯でほら、上がっちゃうのを抑えるのが、それ正しいよ、そういうの欲しいんだよね。
次出すならそれだね。
それだよね。
マジで大人の。
そうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。チェコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月1日、時事通信。自宅でフルマラソン。
お
ブラジル・サンパウロでこのほど、外に出て新型コロナウイルスに感染することを恐れた男性の医師が、自宅内を1000往復以上走り回ってフルマラソンを達成しました。男性は走ることが好きで、今年8月にはフィンランドで7回目となるマラソン挑戦を控えていましたが、新型コロナで不意になってしまいました。諦めきれませんが、外での感染を恐れる市は、自宅で 42.195 キロに挑戦することにしました。
うん、
コースは自宅の駐車スペースから今、台所、裏庭を結ぶ21メートル。7月17日に狭い通路を縫うようにストライドを刻み、5時間21分かけて完走したということです。
うん、
この間、芋煮とか流しそうめんに絡めてニューノーマルの話をしたじゃないですか。
はい。
これもその関連だなと思って。
まあ、一斉にやればさ、
うん、
オンラインでフルマラソン大会できるよね。
っていうのを、なんか最近やろうとしてるって話を聞いたんですよね。
おー、やっぱそうなんだ。
スマホアプリとかと連動してやるらしいんですよね。
あー。
公式な記録にはならないみたいなんですよ。
うん、まあこれってどちらかっていうとさ、家をどんだけ片付けられるかの能力ですよね。片付け上手が、まあ1位になるはずですからね。
走りやすいコースを作れるかどうか、ね。
そうそうそう。
うん。あと家の広さね。
そうね、うん。
だってね、極端な話、自宅の敷地が一周 42.195 キロありますっていう人はすごい有利だもんね。
まあ、いつもやってました、これ、ね。そうなんだよね。
そう。だから都心のワンルームマンションですみたいな人は極端に不利だからね。うん、
これだからほら、そのブラジルのこの医者の人もさ、
はい、
やっぱり日本ではあんまない家のね、構成ですよね、その。
ああ、
そう、ね。要は裏口があるから一周できるわけですよ。
そうそう。家を挟んで庭も、
ね、
家の中も一周できる。
日本は大体往復じゃないですか、多分。
往復になるね。
で、一番奥の何度も開けて、
うん、
そっから戻ってくるみたいな、だから、すごく不利ですよね。
それはもう相当飽きるしね。
うん、
この人も相当飽きたって言ってるんだけど。
で、
あれなんですよ、その、私がこれ見て思ったのは、とりあえずその公式のランニングマシンを配るべきだなと思って。
そう、そう、うん。それはそうですね。
必ず機械的には同じものを配って、用意ドンできる仕組みを作れば、
そうだ、
ね、とりあえずオンラインでも大会は開催できるなと思ったんです。
ああ、いいよね。だから前もってプログラミングしといて、うん、その上り坂、そうそう、下り坂、みたいな。
この間ツールドフランスかなんかの、うん、まあちょっとした面白いエキシビジョンマッチで似たようなことやってたんですよ。
おお。
自転車もほら、ランニングマシン的なのあるからね。
下手すると、
うん。
再現できるわけですよ。つまりコースをさ、ね、最初からインプットしておけば、
うん、
例えばあの箱根の第6区みたいな。
ああ、そう。
みんな第6走れるみたいなさ。
そうだね。
いいですよね。
そうだね。素人ランナーにも楽しみとして面白がれるもんね。
そうね、一般の人がさ、その、うん、閉鎖してない行動走っちゃ危ないので、これでできるって結構これ新しいビジネスチャンスですよね。
もちろん VR だしね。
かけんだ、ゴーグル。先頭に立てば白バイが見えるんだ。
そうだ、そうだ。音声だってそれに準じたもんが入るからね、ちゃんと。
いいね、その実況があるのがね。
実況がある。ああ、いいじゃない。
山の神と呼ばれるんだね、自分が。気持ちいいだろうね。
そうだね。他に走ってる人いなければお前が1位だからね。
そうだね。
それがさ、もっと低価格になったりとかしていくと思うんですよ、今後。
うん。
もう、ね、その機械的にも、ソフトウェア的にもどんどん普及していけば安くなるわけですから。
うん。
ひょっとしたら、10年後の子供の運動会は自宅でみたいなこともあり得るわけです。
おー。
ね。
そうだね。これ、 その、最初は、まあ、真面目な人が買いますけど、だんだんね、うん、安くなってくれば、その、レジャーというか、その、遊び目的でも買う人も出てくるから、うん、そうすると、あの、恒例の、うん、あの、金粉マラソンもできますよ、ね。あの、お笑いウルトラクイズで、好評な、
はい、
自宅でできる。
まあ、塗るのは自分ですけどね。
うん、そうだね。VR で、ちゃんと、殿が見えると。
殿が見える。
はい。いやー、イデラッキは抜けないな、みたいな。
でもほら、あの、昨今大流行りのあの、スイッチで運動するやつあるでしょ？
うん、
乗っかってる。あれなんかはそれの走りですよ。今後あの路線はどんどんな強くなってきます。
そうだね。だからあれがみんなね、並列化して、こう一斉にドンってやれば。
やれば。
まあいいわけか。
みんなで玉入れだってできますよ。
そしたらなんかさ、あの、なんすか、チャリティーイベントとかでさ、
お
ウサインボルトと走れるとか。
おぉ、いいじゃない。
本当に走るの、ウサインボルト。そしたら、ああ、こんだけ速いんだと一緒に走ると。
そうだね。
っていうのが VR で見れればさ。
見れる見れる。
面白いよね。で、ね、全世界から何億人参加すれば結構なチャリティー金額になるでしょうから。
相当なりますよ。
ねえ、いいと思うよね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月7日、UHB 北海道文化放送。中古車販売店からナンバーを盗んだ男を逮捕。
うん。
中古車販売店に止められていた軽乗用車からナンバープレート2枚を盗んだとして53歳の男が逮捕されました。
うん、
男は1月31日の午後5時頃から3月9日の午後3時頃までの間に札幌市の中古車販売店の敷地内に止められていた販売されている軽乗用車から前後のナンバープレート2枚を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
被害に遭ったお店によると店舗に設置してあった防犯カメラの角度が上向きにずれているのを発見し、店が管理する車両を調べたところ、被害が発覚、110番通報しました。調べに対し男は、前のナンバーが気に入らなかった。自分の好きなナンバーを付けたくて偶然見つけて盗んだ。などと容疑を認めているということです。男は以前から必要な手順を踏んだ上でナンバーの変更を何度も繰り返していて、地名の横の3桁の数字、分類番号にまでこだわりを持っていたと見られているということです。
ああ。それは結構執着してますね。
相当こだわりがあるんです
。確かに今希望ナンバーってのはあるけど、あれ、
あるけども
真ん中の大きいとこであって、あの上の番号はさ、
そう。
あんま選べないから、普通。
選べないです
よ。そうすると、ちょっと通りかかったら、あと。
そう。
理想のナンバー発見と。それが何番だったのかは知りたいよね。
なんだろう、誕生日とかじゃないんだろうね、き
っと。何がこの人ツボなのかがわからない
よね。わかんないよね。なんかの記念日とかかな。
これ081でおっぱいとかじゃない最高だみたいそういうぐらい。
081の6363みたいな、ねうん。おっぱいもみもみみたいなね。
最高だみたいな。
最高だ。地名がどこがいいのかちょっと気になるところ、
ね。まあ、北海道ですよね、これね。
北海道ですからね。
室蘭じゃないですか。室蘭してきたなみたいな。
室蘭してきたな
ダジャレ。
全ダジャレだからね。タレコミいただきました。チェコさん、ゲンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月11日、神奈川新聞。ママチャリ盗んだ男を逮捕。熊本県内で盗んだママチャリに乗って2ヶ月以上かけて1000キロ以上を走ってきたと見られる男53歳が神奈川県箱根町で捕まりました。男は離島の出身で都会に行ったことがなかったので見てみたかったなどと供述、東京を目指していたということです。
お
ー。逮捕容疑は5月24日、熊本県玉名市の男性の車庫で自転車1台、時価約1万円を盗んだということです。署によると8月10日に署員が箱根町内で自転車を押して坂を登っている容疑者を見つけた際に35度を超える猛暑日の晴天にもかかわらず大きな傘を自転車に引っ掛けていたことなどを不審に思って職務質問して発覚したということです。熊本から箱根までは関門トンネルを通るルートを使った場合約1065キロ、容疑者は鹿児島県を出発した当初は徒歩で移動していたということですが、足がなければ大変だと考えて熊本で自転車を盗んだと話しているということです。もうちょっとだったんだけどね。
なんかスタンドバイミー的な感じがしますよね。なんとなくですけど。
この線路をずっと行こうっていう感じのね。
そんなシーンはないんですけど、そんな気がしてきたっていう。
線路沿いに歩いていけば東京だっていう。
そうだ。いやー、もうちょっとだったね。
もうちょっとですよ。 ね、まあ、天下の箱根の剣を超えられなかったんですよ。
やっぱ江戸っぽいよね、この人。そこでやっぱりね、挫折する人は多分江戸時代にもいたでしょうからね、馬がね、ダメだとか。
そうだね。
持たないと。
うん。
自転車が持たなかったんでしょうね。
もっとだから、いいペースで走っていれば止められることもなかったんだもんね。
そうそうそう、そう、う
ん。ゆっくり押してたから不審に思われたわけで。体力がもっとあればなっていう。うん。
その、傘が不審ってのもまあまあそうか、その日はそんな雨なんか降らないからってことか。
そうそうそう。だから、日傘的に差してるっていうのもさ、自転車だとちょっと不思議じゃないですか。
まあ確かにね、いないよね。ね、
なんで持ってんですか？荷物も少ないのにっていう話になるじゃないですか。荷物がいっぱいあったら、あ、日本一周の少年ですかって話になるかもしれないけど。
でもさ、これ、最近の話でしょ？
最近ですよ。
このさ、酷暑と言われるさ、地獄の暑さの中1000キロ以上をさ、
うん、
何の見返りもなく移動しているわけですよ。
そうですよ。約2ヶ月半にわたって。
なんかさ、スポンサーついた方がいいよね。
そうだね。
ついてくれると思うよ、多分。何社かは。
そうだよ。地元のね、熊本の会社とかをスポンサーにつけて、はるばる東京を目指しますってことだったら。
なんかこれだって企画としてありじゃないですか。なんか今までね、長いこと生きてきたけども、
うん、
東京を見たことがないんだっつってさ。
そうですよ。夢を叶えるために
っていう。なんか、映画っぽいよね。
ぽいぽい。今だったらクラウドファンディングとかになりがちだけどね。
そんなことは知らないもん、ね。
この朴訥な加減だとね。
そうそう、そこがいいんだよね。そういうのでやってもらっちゃなんかちょっとね、全然応援したくなくなっちゃうから。
そうだね。
なんかそういうのなしだもん。
地元商店街の電気屋さんとかの広告をつけてほしいもん、ね。
そうそうそう。まあ、少なくともさ、なんとか自転車だよね。
ああ、そうだね。
自転車提供だよね。
モッコスサイクリングとかのね、広告で言ってほしかったですね。
いや、十分これは人に感動を与えますよ。
与えます。
なんかな、
こう。逐一、ね、インスタとかに上げていけばいいよね。
まあ、そういうのも持ってないでしょうけど。そこのさ、逆に言うとそういう、今ってその、いわゆる承認欲求に突き動かされてる人はいっぱいいる中ですよ。
はい。
完全に自発的なこれモチベーションじゃないですか。
そうですよ。内発的な。
すごいよね、この、ふと。東京を目指そう。この人はちょっとなんかちょっともうちょっと取材とかしてもらいたいな。
そうだよね。うん、53になって5月のある日にふと思ったんだもんね。
そうそうそう。
うん、
そんなピュアな心持ってるってすごいなと思った。
すごいですよね。仕事とかどうしてんだろうねっていう。
うん、本当にそう思うけど。まあちょっと、まあでも足腰がね、丈夫であることは分かったから。
分かりました。
案外ね、いろんな仕事はあるかもしれないから。
そうです。
東京で。
だからもうこれ実際問題、罪としては別に、やったことは悪いことだけども、重くはないわけです。
うん。
ということはまあ、相番出てくるわけです。
そうですよね。
はい。
だから人情派デカここに登場ですよ。脅しとけと。俺が自転車買ってやるっていう。俺の自転車乗ってけっていう感じ。
そうだね。俺が新人時代に買ったやつだけどなっていうやつをね。
これ完全に警察のやつじゃないですかっていう。
荷台があれだなっていうね。
すげえ不審だっていう。絶対止められるじゃん。
むしろ止められるよ、これは。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月12日、西日本新聞。無銭飲食で男を逮捕、
うん。
福岡市中洲の高級キャバクラ店で123万円分の無銭飲食をしたとして、福岡県警博多署は12日、詐欺の疑いで男39歳を現行犯逮捕しました、
うん。
おもちゃの紙幣が入った財布を店員に見せて、大金を持っているように装っていたということです。逮捕容疑は11日の午後9時頃から12日の午前4時50分頃までの間に、キャバクラ店でビールなど16点を飲み食いし、代金約123万円を支払わなかった疑いです。署によると男は一人で来店、競馬で300万円勝ったと豪語し、VIP ルームでビール3杯、高級シャンパンのドンペリニオン数本、寿司などを次々に注文。閉店後に店内で寝ていた際に、紙幣がただのおもちゃだと気づいた店員が交番に連れて行きました。実際の所持金は1173円だったということです。
すごいね、これは。
なんでそういうことになったのかっていうね。
なんかこう、これもちょっとさ、
うん、
映画じゃないんですかっていう。なんかもうこれ、 ちょっとさ、死期が迫ってる感じがしなくて。
そうそう。なんか、覚悟を決めた感があるよね。
どう考えても、うん、これ映画であったぞ、こんなシーンみたいな気がしてるもんだって。なんかさ、もう。
俺たちに明日はないって感じのね。
そうなんだよ。
うん。
なんか、ちょっと、だこの人とさっきの自転車の人のコラボが見たい、ね。一緒に東京を目指そうみたいになりそうじゃないですか。二人乗りで。
銀座のクラブを目指そうっていうね。
そうそうそうそ う, そう。これ二人旅になれば結構面白くなるぞって思いましたもん。
なんだ、テーマパークとかにある二人で漕げる自転車でね。
そう
ね、うん。山の中走ってるようなやつね。
なんかこう、まあ、ちょうどね、なんか二人とももう、要はもう、なんか、四季が迫った二人がみたいなさ、うんうんうん、雰囲気があるじゃないですか。なんか
あるね。そのアメリカのロードムービーっぽいんだよね。
ぽいんだよね。これはちょっとね、ぜひ映画化を望みますね。かなりの脚色を加えてですけど
ね。そうだね。普通にやるとただのポリス沙汰だからね、これはね、うん。ちゃんとこうバックグラウンドがあって、こういう風に考えるに至ったんだっていうところをドラマチックに。
そうそうそう。
うん。要望には死なれててほしいね。
ああ。
うん。
なんかあれだな、ブレイキングバッドみたいな感じになるんじゃないかな。
ああ、それもいいね。
ちょっと。やっぱり、アメリカでリメイクですね。
それやると、下手するとゾンビ出るからね。
出てきたみたいな、
ね、うん。出てきちゃう可能性があるからね。荒廃した東京でみたいなね。
二人でゾンビをやっつけるんだみ
たいな。8月12日、読売新聞。少年院の敷地内で大麻を栽培。
おお。
瀬戸少年院の元法務教官専門官31歳が在職中に少年院の敷地内の官舎で大麻を栽培していたとして大麻取締法違反の疑いで再逮捕されていたことが12日分かりました。厚生局麻薬取締分などによると被告は6月19日頃から29日頃に自宅の官舎で大麻草1株を育てたとして7月20日に逮捕されその後大麻取締法違反栽培で追起訴されました。被告は6月29日に官舎で合成麻薬 MDMA の錠剤1錠を所持していたとして逮捕されていて7月17日に同少年院を懲戒免職になっていたということです。
これすごいな
ぁ。これなんか大人が権力を振るう感じね。
すごいよね。
すごいですね。
なんかまあ、売ってそうだしね、なんかね。中の少年たちにさ、
はい、
なんか怪しい。もしくはなんかこう、作らせてるような気もしなくもないよね。
普通に農作業と偽ってね。
うん。うん。で、なんか儲かってるみたいなさ。
そうだ、そうだ。
これも映画っぽいんだよね。
それはさ、カーツ大佐じゃないか？
なんかこれは、そんな気がしてきますけど。
そうだね。うん。悪ガキどもを束ねて、王様気取りっていう。
まあ、言い訳を聞きたいですけどね。なんか、やっぱり、少年の気持ちを理解したかったみたいな。
ああ。
ね。やらないと分かんないからと。
吸えば分かると思ったと。
うん。で、ドハマりしたんですよ。
楽しいなっていう、
ね。やっと君たちのことが分かった気がする。
こりゃしょうがないよね。
いい先生だね、みたいになっちゃう。
その、不良学校を構成しに行かないんだっていう感じのね。ダメな GTO だよね。
寄り添うことはする。
するんだけどね。タレコミいただきました。チェコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月12日、ギガ人。中国から台湾まで泳いだ男。台湾の沿岸警備局 CGA は8月10日、中国から密入国しようとした男性を逮捕したと発表しました。船や飛行機ではなく、中国から東シナ海を7時間かけて泳ぎ続けて台湾にたどり着いたということです。CGA によると、逮捕されたのは45歳の中国人男性です。男性は8月9日の午前3時に中国アモイ市を出発し、7時間かけて海を泳いで渡り、台湾金門県に流れ着いたということです。台風6号の接近で警戒状態だった CGA が 9日の朝に金門県の海岸に怪しい物体が浮かんでいるという通報を受けて確認したところ、通報のあった物体は泳ぎ疲れて浮かんでいる男性だったことが分かりました。逮捕された男性は新型コロナウイルス感染症対策として隔離施設で2週間の検疫を受けて、終わり次第検察庁に身柄を引き渡されるということです。CGA によると、新型コロナウイルスのパンデミックが始まって以来、金門県では初めての不法入国事件だということです。中国からの不法入国者が海を渡いで金門県にやってきたのは今回が初めてではなく、2019年の8月には子供用の浮き輪と発泡スチロールを体に巻きつけた状態で、寒さ対策に唐辛子を噛み締めながら海を7時間泳ぎ続けた27歳の男が逮捕されていたということです。
これはすごいよね。
どっちもすごいけどね。まあ普通にまず泳ぎ続けられるのがすごい。
なんかそんなに泳げんな人って。だって途中休むとこがないわけ
で、まあ浮かんでぼーっとしてる感じですよね。
いや浮かぶな、だって海だからさ。
流されたり
はする。下手すりゃ、
まあ、もともと多分そういう海流なんだとは思うんですよ。
あ、乗ればいいみたいな。
そうそう。こんなさ、歯向かって泳ぐわけにいかないです
よ。ああ。
うん。
まあでも何ですか、とりあえず、まあ出所した場合にはね、ね、拘束を解かれた場合には、
はい。
まあ台湾側の、ちょっと水泳選手になれるかもしれない。
あ、そうだよ。
代表候補ですよね。とりあえず遠泳の競技では、
ね、強力な選手をゲットってことになりますよね。
亡命を認めるって。
そんな一芸入手みたいな。
横を来たやつはみんな認めるってことすれば、ね、遠泳自慢たちがワンサカ来て金メダルも取れるかもしれない、
ね。バンバン取れる。残念ながら中共の悪巧みによってオリンピックには出場できないっていう可能性もあるんですけど。
まあそうですね、
まあ、その場合はイギリスがちゃんと国籍を認めるって形で、
まあ、そうなるとね、なんかイギリスまで渡ってきたらみたいにな
るかもしれないですね。ドーバー海峡どころじゃないね、それはね。
まあでもね、ドーバー海峡はむしろほら、テレビでやってたぐらいだから。
やってたけど。
この人にとっては楽勝かもしれないわ、ね。あ、1往復しましょうか、2往復しましょうか。
さあ、7時間ぐらいだったらいけますけど。
よく面白いのは、前例を真似してないってことは、やっぱり前例はダメだった、
ね。ダメだった。まあ、浮き輪ぐらいはあってもよかったんですけど、唐辛子はちょっとなと。
さすがにそれみんな、あれ関係ないよねと思ったのかな。
体が寒いのはごまかせてるだけだから
ね。もしかしたらでもこの人も違う対策してるかもしれない。
お、そうか。
それはダメだと思ったけど、より高度な技として、
はい、
唐辛子をケツに突っ込んでるかもしれない。体の芯から温まる。
もっと効くっていう方法
で。そうそう。まあね、かの国ではうなぎを入れたりとかいろいろありますからね、最近。だから、こっちが効くっていう考えがあるかもしれないから。
枝ごとね。
うん。まあでもそれが、実は7時間泳げた秘訣です、みたいになれば。なんか売り出せそうじゃないですか。なんとかさんの唐辛子みたいな。
あ、これで中国の寒い冬もバッチリっていうことで。真似したやつがまた私たちが取り上げることになるんだろうね。
そうだね。クラウドファンディングでね、ちょっとお尻にフィットしやすい形にしました。栽培しました。
これを何ヘクタール作るためにっていうね。8月13日、BBC。感染症流行時のセックスとは、
うん、
イギリスのテレンス・ヒギンズ財団はこのほど出した刊行物で、セックスの際にはキスを避け、マスクを着用し、顔と顔とが向き合わない体位を選ぶように進めています。同財団はパンデミックの時期において性行為の最良の相手は自分自身か同居人だと説明しています、
うん、
マスターベーション、アダルトグッズ、電話やオンラインでのセックスを最も安全な選択肢として推奨。セックスはダメだとは言っていませんが、家庭内の人とするのが理想だとしています。社会的距離の保持は今も求められていますが、いつまでもセックスをしないわけにはいかない。家庭の外の人とセックスする場合は、相手を少なくすることが肝心だと訴えています。同財団はさらに、新型ウイルスは精液と大便にも存在すると説明。オーラルセックスの際にはリスクを最小化するため、コンドームを使用するべきだ。 また、どんな時にも求められている通り、セックスの前後にも20秒以上かけて手を洗うことを推奨しています。まあこれもニューノーマルということで。
いやー、まずはじゃあ、はい、手を洗いますよ、シャシャシャシャシャシャシャシャシャって20秒洗うわけですね、二人で。
トイレを先に済ましとくのと同時にね。うん、それぐらいはもうマナーとして。
これはすごいな
ぁ。まあでも、もともとよく考えたらそうするべきですからね。うん、汚い手で、ね、粘膜を触るのは5ワットです。
ああ、まあだから、もうそこはわかるんですけど、マスクをした方がいいっていうのもね、はい。
そうです。だから2メートルっていうわけにはいかないじゃないですか。巨人じゃないと無理なわけですよ。
離れてる。
そうそうそう。俺は1メートルに50センチあるんで大丈夫ですってわけにいかないでしょっていう、ね。
だそういうさ、アタッチメントを売ればいいんじゃないですか。2メーターになるやつ
を。竹竿みたいなやつをね。
これ結構売れんじゃないかな。
そうだね。うん、だからその、根元に刺して、で、うん、先っぽにセンサーがついてると。で先っぽの刺激を根元に再現しますよってことになる。
それはすごいね。ハイテクなんだかローテクなんだかわかんない、
ね。それができるんだったら別にリモートでいいんじゃねえのって感じですもんね。うん、それこそ VR と電動オーナーホールですよね。うん、
これは多いな。それは面白いな。
まあだから少なくとも、正常位よりは広範囲の方が安全ですよみたいな話です。うん、あとは男優もあんまり喘がないことって。
まあ、マスクしろってことですから、ちょっとね、SM チックなプレイが増えるんじゃないですかね。
そう、だからまあ、最近ほら、マスクもおしゃれになったじゃないですか。
うん。
もう、普通に可愛いマスク、かっこいいマスクが出回るわけですから、きっとセクシーなマスクってのもいっぱいあるわけですよ。ね、なんか腸が傾いてるとかさ。
ああ、なるほどね。
レースのマスクとかもいっぱいあるわけですか。
あんまり露出が多いとダメなんですよね。
もちろんそうです。
すごい空いてるな、みたいな、ね。
だから、下着がセクシーになっていく方向とは逆にね。
逆にしないといけない。うん、難しい、
ね。ちゃんと飛沫は防ぎますけども。
うん。
あれですよ、ポールダンスの人がつけてるようなさ、キラキラするやつとかでもいいんですよ。
ああ、なるほどね、
うん。ベリーダンスみたいなね。
ああ、そっかそっか。じゃ、ちょっとその辺を考えて、
うん、
安倍のマスクも配るわけですね、次の人ね。性生活対応用マスクを配ってくれると。
バージョン2をね。
バージョン
2。使うたんびにちょっと顔がちらつくんで嫌だな。うん、安倍さん助かったよっていうことにはならない可能性がね。これでうちも二人目ができたよっていうふうにはなかなかちょっと言い難いですよね。あとはほら、アクリル板を立てるとかさ、ビニールシートを貼るとかになっちゃうわけです
よ。なんかそんなプレイはありそうですよね。
産婦人科っぽいよね。
だからそういうプレイを変えようと。
そうだね。
性癖をもっと開発しようみたいなことを言った、
多様化しましょうって。
やってみたら興奮するかもしれませんよ。
知れませんよと。
いろいろ。そうだね。そういう提言の方がなんかいいんじゃない、ポジティブじゃないですか。
タレコミいただきました。フラウムさん、アツシン、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月13日神戸新聞、勝手な言いがかり、男を逮捕。庭の柿をめぐって言いがかりをつけて近くに住む女性70歳につきまとって脅迫をしたとして、兵庫県警佐用署は13日脅迫の疑いで男65歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は12日の午前6時頃から約1時間にわたって散歩中だった女性につきまとって、お前は泥棒や、今日は手を出さんけども、いつかブスッと言ってもうたるからな、などと脅した疑いです。署によると男は、自宅の庭にあった柿の木の実を、女性の夫が子供の頃に食べた、と言いがかりをつけて、20万円払え、などと数十年間言い続けていた、ということです。署の調べに対し、付きまとったのは事実だが、脅迫はしていないと容疑を否認している、ということです。
ね、荷持ち方半端ないですね。
執念深いね。うん、ってことは、まあ、女性はね、なんていうか、どっから嫁いできたのかは知りませんけども、
うん、
男性の方は、長年この地域住んでらっしゃった方だと。
まあ、そうだよね。でもさ、子供ってまあ10歳とかでしょ、そうすると。
まあ、もちろんね、65歳。
60数年思い続けてるわけだ。
そうです。あの時のガキの実があればと。 サルカニ合戦じゃねえんだからっていう。
サルカニ合戦だね、本当にね。だからなんかちょっとウスがそのうち出てくんじゃないかなと思って、期待してるんですよ、そのすっごいデブみたいなやつ。こいつが上から乗っかって、みたいな。
女性に味方する人たちがね。うん。
そういうのないかな。
それはいいね。そういうなんかでも擬人化はできそうだもんね。
ねえ。
うん。臼田さんみたいな人が出てきてさ。うん。
ドシーン、ドシーンみたいな人が出んだ。
八山さんが手刀で刺すみたいなさ。
いや、ほんと、なんかこれ、この執念は、なんですかね、
はい。
昔話にあるような感じだよね、
そうですよ。なんか、昔々の物語ってさ、他に娯楽も何にもないから、恨み事ずっと覚えてる感じがするじゃないですか。
確かにそうだ、うん。
それに近いんだろうね、きっと。
相当閉じた空間なんでしょうね。
そう、もう楽しみが柿の実がなることしかないんだと。
それさ、でもさ、その次の年からはどうなんですかね、ならなくなっちゃったのか、もしかして。
あ、それが最後の実だったっていう。
食べちゃったもんだから。
8月13日、神戸新聞。大麻取締法違反の元警察官。
うん。
大麻を買ったとして、大麻取締法違反の罪に問われた兵庫県警尼崎南署の元巡査の男23歳の判決公判が13日、神戸地裁であり、裁判官は懲役10ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。被告は公判で大麻を購入した理由について、自分が大麻を使って体感すれば使用者の仕草が分かり、職務質問などで役に立つと思ったと語っていたということです。これまでの被告人質問によると、被告は高校時代に剣道で全国大会に出場し、兵庫県警に採用。県警の機動隊で剣道の特別訓練員になりましたが、1年ほどで定員から外されて尼崎南署へ移動。辞職も考えていたということですが、捜査で実績を上げようと思って、独自で大麻の入手法を調べて使い始めたと説明していました。被告は後半で、移動して約2ヶ月後に留置管理課の配属になった。職務質問をする部署ではなく、徐々に薬物を摘発する意識が薄れていったと述べたということです。くしくもっていう感じの。
ねえ、でもなんかちょっとモチベーションとしてはなんかロバート・デ・ニーロかな。役者バカみたいな。
そうだね。
うん、
ハマっちゃう感じ。
でもこの独自にルートを突き止めたっていうところを逮捕した方がいいんじゃないですか、
ね。そうだね。
もしかそっから先は、なんかおとり捜査なりなんなり。
そうですよ、そうです。
使っちゃダメだよね。
そう。わかったんだったら、それを逮捕しようっていう風にいかないのが、まず警官失敗ですよね。うん。
まあ、ねえ。
ねえ。まださっきの少年院の話と近いですけど。
ちょっとね。
この人はまあ最初は本気だったんですよ。剣道ですごい腕を買われて入ったにもかかわらず移動になるってどういうことだと。
ああ。
うん。しかも、よし、じゃあ、大麻のことを調べて、その道のプロになろうと思ったら、そっからも移動させられたわけですよ。
留置所だもんね、だって最後。
全然関係がない。
正直何か他に足りてないですよね、この人は。まあ、その考え方からも、まあちょっと違うなって思われちゃったのかもしれない、
ね。そうだね。
うん、なんか、すごい、真面目っぽくないですか、逆に。
そうだ、真面目は真面目だと思います。
すごい、なんか、ど真面目なのかもしれない。うん、
だったら、まあ、なんつうか、剣道場を継いだりとか、その方がいいんだろうね。
そっちの方がいいかもしれない、ね。
で、道場に修行に来てる子供たちに育てさせるっていう。
植物を育てるのはね、精神鍛錬にとってもいいんだ、みたいな。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月13日、HBC ニュース。寺に侵入男を逮捕。釧路の寺に侵入して供え物などを盗んだ疑いで52歳の男が逮捕、送検されました。防犯カメラが犯行の一部始終を捉えていました。釧路の寺の賽銭箱の前で手を合わせる男性。賽銭箱を手前にずらして不審な動きを見せます。さらに、供え物の菓子を次々とリュックに詰めます。罰が当たると思ったのか、その後も繰り返し祭壇に頭を下げていました。宮城県の容疑者52歳は11日の午後、釧路の寺に侵入し、菓子を数点盗んだ疑いが持たれています。容疑を認めているということです。寺の住職によると、この事件の2日前にも供え物を無断で食べる容疑者が防犯カメラに映っていましたが、食べるものに困っているのかもしれないと思って、その時は通報しなかったということです。
うん。
まあ、常習だったと。
うん。 まあ、仏の顔も何度までって言いますけどね。ちょっとそこ、ね、見誤った感じですよね。やっぱ違うとこ行かないと。それは、一回ずつだったらね、許してくれる可能性高い。
お前分かってんのかと。うん、4度目だぞって話ですよね。
ね、仏道が分かってないってことで怒られたんでしょうね。そうそう。これはね。
そうだね。それはもう住職もしょうがなく通報しますよ、ね。
しょうがない。
見仏も見放すっていうことがもうことわざとして伝わってるわけですから。
それぐらいはお前も学べってこと
ですね。学べです。知ってるだろっていう。例のあれをっていうね。うん、この人すごいペコペコしてるんですよ、でも。まあ、ラジオっていうか、音声メディアなんでちょっと映像は見れないですけど、やたらとペコペコしては祭壇に手を入れてるんですよね。分かってんじゃねえのっていう話なんですけど。
でもだから完全なやっぱ悪ではないんだよね。
そうだな。ちょっとね、罰が当たるとか信じてるっぽいんですよね。
ああ、そうかそうか。
一回ペコッとすれば一回リセットされると思ってんのかな。
でもあれなんじゃないですか。この、人の言い分としては、
はい、
ちゃんとお祈りしましたと。
あ、
はいはい、で、お願いしたんだと。そしたらいいよって聞こえたんです。持っていきなさいと。聞こえたんですと。
はいはい。
そういうことかもしれないからね。
ルマンドもいいですか？いいよ。聞くたんびに OK が聞こえるからね。それは全部食べるでしょうっていうね。いや、やっぱり仏様は心が広いですねっていう。
いや、ブルボンは案外美味しいんですよね。と、会話しましたっていう。仏様と。
仏様もお好みだったっていうね。
そうなんじゃよ、みたいな。会話してるのかもしれないね、このペコペコしてるのはね。
ブルボンのハイアソートがいいと。うん、さて、それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月上旬、男性による声かけが発生しました。男は、戦闘帽をかぶり、マウンテンバイクにまたがり、今月も通行中の人に声をかけた、ということです。あいつだなってのがもうバレてる。
今月も。
これ私の観測網には入ってなかったんですけど、多分、先月もあったんでしょうね。
戦闘帽をかぶり。
戦闘帽です。コンバットな感
じ。何すか、声をかけるって何なんだろうね。
君も軍隊に入らないか。
あ、そういうことですね。リクルーティング活動。
そうです。We want you って。
ああ、それはいいかもね。こんな帽子がもらえるんだぞ。
かっちょいいだろうっていうね。タレコミいただきました。A、シスケさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月31日、東京都、午後2時30分頃、路上で小学生への付きまといが発生しました。実行者は、自転車に乗り、通行中の児童を追いかけて、挨拶をされると、挨拶してくれた、と声をかけてきた、ということです。
ああ。この、肩身の狭い挨拶辛抱者の方たちですよね。
そうですよね。
うん。
今は逆なんだよっていうね。
ね、
怪しいから挨拶されるんだよっていうことを教えてあげたいですね。向こうから挨拶してきたってことはどういうことか分かってるかなっていうね。うん。そういう教育をしてるからですよっていうね。
ね。
7月31日、鳥取県、午後5時頃。男性が学童の玄関内に入ってきて、僕、ここに入りたいんですけど、などと言い出しました。職員が外に誘導し、ここは児童しか預かれないので、と説得しましたが、なかなか納得せずに押し問答が続きました。しばらくやりとりをした後、男性は、わかりました、と言って帰っていったということです。
ああ、まあ、ね、そういう施設が望まれるわけですよ、やっぱり。困ってる人はいるんだと。年齢、関係ないじゃないですか。
男は自称27歳ということでしたね。
そこはせめてさ、
はい、
10歳と言ってほしかった、ね。だってここは12歳までですよって言われて、
ああ
10歳ですよっていう。
共働きで家に入れないんですっていうね。
そうそう、あるだろう。ねえ。だからどうですか、でも、
はい、
ちょっと年齢上の学童があってもいいかもしれない。
よくさ、 家に帰りたくないサラリーマンみたいなのいるじゃないですか。
そうそう、集まるの。うん。
で、あれはさ、みんな酒飲めるから居酒屋に行ったりするけど、酒飲めない人は困るよね。
本当は飲みたいわけじゃないかもしれないじゃん。
そうだよ。
皆さん。
うん。
ね？本当はなんか、めんことかやりたいのかもしれないじゃん。コマとか。
そうだ。大人の学童保育だ。
うん。
うん。新橋あたりに作ってほしいよね。
いいね。
駅中の保育所とかですよね。
うん。
中で楽しくみんなでベーゴマをやる中年男性みたいなね。
そう。
うん。
いいと思うんだけどね。
酒は売りませんみたいな。
そう。ラムネだけですよ、ラムネだけ。
ラムネ、ラムネ。いいね。ラムネとソースせんべいです。そう。8月3日、滋賀県、午後5時頃。三名が歩道を歩いていると、男が、信号待つの面倒よな、と声をかけてきました。うち一名が男の言葉を聞き取れずに、こんにちは、と言うと、急に抱きつこうとしてきたため、とっさに避けて、早歩きで立ち去ろうとすると、男も U ターンしてしばらく後をつけてきました。男は、濃い色のハット型の帽子をかぶり、肩までかかる金色のロングヘアで、バラ柄のシャツ、ジーパン、マスクを着用し、首に冷感タオルを巻いていた、ということです。
危ない要素しかないよ。
怪しいですね。パッと見こう、なんていうか、ちょっと前のハードロッカーかなって感じですけど。
ローリー・テランシっぽいかな
ああ、そうだね。スカンチって感じ。
うん。でもさ、最初はまあ、あんま関係ないこと言ってるんだよね。
そう、だからまあ、最初はね、こう、信号待ちになった子供に、何の気なしに声をかけた感じなんですけど、
うん、
その後 U ターンしてまでついてきてるっていうのがダメですね。
やっぱりちょっとでもやっぱ挨拶はちょっと危険かもしれないね。なんかね、
まあね、完全無視がいいのかね。
受け入れられたと思っちゃうんだ。
そうか。挨拶はね、扉じゃないんですけどね。なんかほら、例えばさ、目の不自由な方がつけてるバッジとかあるじゃないですか。
はい。
あんな感じで挨拶しませんバッジみたいな。
ああ、もうね。そうか、そういう主張として。
主張として。
私はこういうポリシーですと。
家に犬がいますシールみたいな。あれと同じです。声をかけないでください。それつけてるにもかかわらず声かけてきたやつは、やっぱり問答無用で不審だってことにできるからね。
あ、まあ確かに不審ではあるよね。
そうそう。
ね。そうするとね、なんか、してないやつ、ウェルカムみたいに見えちゃうでしょ。そうじゃないんだけど。
そうじゃない、そうじゃない。お前は常識を知らないのかっていう、ね。
そういうことなん
だ。8月3日、長崎県、午後0時頃、自宅の敷地内にいた児童が、黒い自転車に乗った女装した男から、おじいちゃんさ、似合う？などと声をかけられたということです。男は身長165センチぐらい、肥満体型で、黒い短髪、ひょっとこのお面をかぶって、赤い長袖シャツ、黄色い膝丈のスカートを履いていたということです。
ああ、
そういう風習があるのかなっていう感じ。
この地方に伝わる記載ですよ。
そうだね。昔そういうひょっとこがいたんだろうね。
あの人が来ると豊作みたいな。
ああ
。村に降りてきたら豊作っていうことだったのかな。
天狗様みたいなやつだ。
なので、この地方では、ひょっとこお面をして、
うん、
女装を知ったコンテストが開かれます。ミスなんとかっていう。
そうミスひょっとこ様みたいなね。男性も参加できます。
それに向けてなんじゃないどうですかって。似合ってるって。
なんだっけ。今年の福男みたいなやつだよね。
うん。
その人が多分田んぼとかを回るっていうことになるんだろうね、今後ね。
豊作を祈願して回るっていうのはありそうだよね。
ちょっとずつパンチラをして歩くっていう。
これも習わしでね、この地方は。
そう、しょうがないんですよ。続いて声かけ。4月29日、岡山県、午後9時頃、路上で女性が車内で会話をしていたところ、男に、お前ら不審者か？などと声をかけられたということです。最近このパターンがよくある。自分が怪しくないと思い込んでるっていうことですね。
まあそうね。
はい。他人を取り締まるタイプのやつ。なんですかね。なんとかポリスみたいなの流行ってますけど、こういう人増えてんのかな。
不審者ポリス。まあ騒いでたりするともう不審者不審者。
そうそうそうそう。 ちょっとみんな被害妄想が大きいんじゃないかな。
いやちょっとやっぱりちょっとね、あのね、最近変なことになってるんでね。
そう、やっぱみんな自粛疲れしてるのかもしれないね。
ちょっとそれね、本当に、うん、あのそうね、冷静さを失いつつあるのかな。
そうだね。
そんな気が、まあ暑さも相まってかもしれないですけど。
そうだ、いろいろとね、
麻痺してきたっていう。
みんなちょっとぼーっとしてるからちょっとリフレッシュが必要だね、やっぱね。
何ですかね、リフレッシュ。
ケツに太陽の光を当てる?7 月30日、埼玉県、午後4時頃。下校中の小学生らが男に、その水筒を飲ませてよ、などと声をかけられた、との情報が寄せられました。
うん。
男は60代ぐらいだったということですね。
まあでも、本当に飲まないと、熱中症とかってありますからね。
うん、あ、そうですよね。7月30日って埼玉は激アツだった。
どうだろうか。まあ、寒いとか涼しくはないでしょう、
ね。涼しくはなかった
よね。梅雨明けてないじゃないですか、多分。
ああ、そうか。まだか。今、あの、天気情報のホームページで見てみたところ、7月30日の埼玉県は最高が30度いってないぐらいですね。
じゃあそんなじゃないね。
うん。まあでもやっぱほら、60代超えると、まあ、喉が渇いてなくても飲めって言うじゃないかと。
そうそうそう。所さんも言ってるよって。
そうだ。じゃあお前が OS1 を持ち歩けよって話ですけどね。
忘れちゃったんでちょっとと。
そうだね。いつも持ってるだろお前らっていう、ね。
そう。
7月30日、三重県、午後7時30分頃。高校生が歩いていたところ、男に、待て、お前、死ぬぞと声をかけられた、ということです。
え、何が見えたんだ？
未来ですかね。
うん。一分後が見える人かもしれない。
ああ。
そのままで危ないっていう。
止まれっていうね。
トラックが来るぞ！
ああ。
ことなのかな？
そういうね、ターミネーター2的な話ですよね。
うん。
もしくは思想が見えたんだろうね。
そう。うん、それは難しいよね。
難しいですよね。説明できないもんね。なんか、ね、疲れてるみたいな話になるからね。
ああ、だから、ちょっと待てと。
はい。
いきなり、あの、右手から、
うん、
あの、手袋取って、やるんですかね。退治してくれ。
鬼の手が出てくるっていう。
そうそうそう。それ以外に、ちょっと、何を言ってんだって。考えられない。
大丈夫だから、お嬢さんと。うん。
まあもしくはあれかな、単純に、うん、マスクをしてジョギングをしていたかもしれない。
あ、そうだね。十分に距離が取れていればマスクはいらないんだよお嬢さん、ね、
それはダメだ、危ない、死ぬぞ。
7月30日愛知県、午前7時40分頃。3月から7月上旬にかけて自転車に乗った男が通行人に対して、薬局はどこですか、ストッキングを探しています、などと声をかけているということです。かれこれ4ヶ月ぐらい。
それはセットで探してるんですかね。
ドラッグストアだよね、だったらね。
ああ、まあそういう意味かもしれないよね。
だけども薬局っていうもんだから、道行く人がみんな商船薬局を教えてくれると。
まあ、それはでも自覚があって、
はい、
ちょっとその、薬をもらわないといけないんでね。こういうことを私やっちゃうんでっていうことで。
そうね。
そういうことなの。
ストッキングが欲しくなくなるお薬をね。
うん。
うん。もらわないといけないですよね。もしくは薬用ストッキングですよね。
なかなかレアなアイテムです。
7月31日、福岡県、午後1時頃、施設内で学生が見知らぬ男から、30万円あげるから腕を噛ませてよ、などと声をかけられる事案が発生しているということです。
うん。
なんでしょうかね。
なんだろうかね。
通りすがりのヴァンパイアとか、
ね。腕でいいんだっていう。あれ、ヴァンパイアって、
はい、
表現上首ですけど別に腕でもいいんだよね。
別にどこでもね、血管が通ってないわけですよね。
あんな難しいとこやるなよって感じ。
そうですよ。噛みやすいとこから噛んだ方がいいもんね。
うん。
うん。なんだろう、首からスーッとうまいみたいなことがあるのかな。
ああ、うなじ好きみたいなこと
な。ああ、単純にね。
ヴァンパイアは。うん、そこはちょっとフェティッシュなとこはありましてねっていう。
まあまあ、そういうエロティックなところはちょっとね、ちょっと創作上あるよね。
ヴァンパイアって、そういうとこがあるよね、なんかさ、
う
ん。
そうそう。
ちょっと、エロいんだよね。
そう。それ多分それは過去の創作の都合によって積み重ねられたイメージですよね。
本当は、なんか足の甲でしたとかだとちょっとまずいもん。なんかイメージがつかないなってなっちゃう。
その、よく言う冷やすとこだよ。太い血管が通ってればどこでもいいんだもんね、多分。
止血ポイントを指してるみたいなところ。
血が止まんなくなって困るところの方が本当はいいんだろうね。その代償として30万円です
よ。まあ、それは30万じゃもらったって合わないよね、バンパイアになっちゃったら、ね。
だってこの後すぐ119番ですからね。
そう。
はい。先に治療費を渡してくれるバンパイアですよ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
うん。
今週はいかがでしたか？
なんかね、全部が、映画っぽかったんです。全員。
ああ、今週はそうですね。
ドラマチックなやつが多いんですよ、なん
か。多かったね。うん。
これ、全員で、なんか、作れないですかね。オーシャンズイレブン的な。ちょっと上げてみましょうか。遠泳の人いましたね。もうこれは結構、能力あるから。
はい、台湾まで。
遠泳で盗みに入る。
泳げる人ね。この人は、その、難攻不落の島にある何かを、海側から攻略する人ですよね。
ザ・ロックに潜入するんだよ。サンフランシスコ沖にありますけど、あれもサメもいるし何もいるって大変ですから。
大変。それをなんとか攻略できる人ですね。
そう。延々プロが。ね、あるでしょ。あと、あれもいたね。その無銭飲食で。
ああ、はいはい。
っていうのはなんか詐欺師っぽいじゃないですか。
ああ、そうかそうか。おもちゃの紙幣を持っていた男。
そうそう。こんなやつもいてもいいですよ。
そうだね。これだから外側でなんかこういうことをやって、うん、目くらましをするわけ。
そうそうそうそう。豪遊してるみたいなあるじゃないですか。でしょ？あとは、まあ、自転車で箱根まで行ったやつも。
はい。
この人は多分なんか職人仇っていうかさ。
ああ。
コツコツと。
うん。
穴掘ってそうですよ、ね。地中にどんどん、まあ、スプーンで穴掘るぐらいのこと多分してくれるでしょうか。
そうだね。
脱出系にはいいんじゃないかな。はいはい、
そうだね。うん。マンホールを繋いだりするんだろうね。うん。
そう。なんかそういうのできるしさ。なんかこの人たちみんな集まった方がいいんじゃないかな。
で、偽装のナンバープレートで、突っ込んでくるやつとかもいるわけですよね。
この人は、偽装な、のプロなんだけど、はい、すごくあれだね、ジンクスを気にする人だね。
あ、そうだね。
この番号じゃなきゃ危ないんだから、捕まっちゃうよって。
ちょっと違う番号に変えてくるっていう。
そう。
うん。
やっぱり7が入ってないと落ち着かねえぜ。そんな感じします
よ。映画だったら半分のちょっと手前ぐらいでそういうことをやるんだろ
う。そうそうそう、うん。
これから入るぞっていうちょっと前に。
そうそうそう。ナンバー変えてくんだよ。うん、
変えてくるんです。うん、お前、こんな時にもかよっていうね。で、アリバイ担当で自宅でフルマラソンを走るやつがいるんだよ。
同時期にフルマラソンに出場してました。オンラインだからね。その間にこういろいろハッキングとかしてんだよね。実は走りながら。
取り留めのない映画だな。
これはちょっとハリウッドでやってほしいな。
これ脚本が大変ですよ。どうまとめるんだっていうね。必然性が必要だもんね。うん。あと、女が一人もいないね。
ああ、残念。
うん。ヒロイン
あ、でもなんか、いなかったか。あれは被害者の人か。
被害者側にもいるんですけどね。うん。
なんか柿に執念を持つ人は何出てたら、出たらいいんだろう。悪役かな。
ああ。そうだ、執念深い刑事とかだったね。
ああ、そっちでやろうか。
うん、いるんだろうけど。もう60年間柿の実泥棒を追い続けてるうちに、驚愕の真実にたどり着く警官みたいなね。
凶悪だ、凶悪ね。
凶悪
です。柿から繋がる凶悪。
凶悪です。
陰謀に巻き込まれるデカ。
まあ多分2025年ぐらいに公開だと思いますね。はい。楽しみにして待ちましょう。
ぜひ楽しみにして。ニコラス・ケイジも出ると思います。おそらく。
そういった多分、留置所で大麻を栽培してると思いますよ。
それだ。それいいかも。ハマり役かもしんない。
コアクトでね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。